お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今回はその6回目、聖書の解釈について。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回に続いて啓発というテーマについて学んでいますが、啓発とは私たちが聖書を読むとき、またこれを聞くときに、聖霊が私たちが聖書を理解できるように助けてくださるということです。第一コリント2章14節でパウロは次のように言っています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。たとえその人が聖書を語る専門家であっても、もしその人が心から神様を信じていなければ、その人には神の言葉を理解することはできません。結局のところ、神を信じていない人が聖書を理解することはできないからです。これを理解することはとても大切なことです。啓発、つまり聖霊の助けによる聖書の理解の必要がここにあるわけです。イギリスの神学者ロバート・アルフレッド・ヴォンは、神様を信じようとしない人々について次のような言葉を残しています。彼らの内なる光を暗闇に引き渡すまで、彼らは外にある光に対する彼らの思い上がった拒否の中にある。このことこそ彼らは真理の愛を受け取ろうとしないので、神様は彼らが偽りを信じるのに任せられたと使徒パウロが言ったことの意味ですとマギー博士は述べています。神様を信じようとしない人々はクリスチャンに関してかなりきついことを言いますが、神様も彼らに関して非常にきついことを言っておられます。そしてイギリスの大伝道者スポルジョンはこう言いました。私は決して従前霊感説を疑うことはできない。なぜなら、神様の言葉そのものが人々の魂に実際に働かれ、その人の人生を全く新しくしているのをこの目で実際に見ているのだから。以上のような素晴らしいコメントが過去の偉大な人々によって残されています。これらの人々が言ったことを消去したり、抹殺することは不可能です。残念なことですが、彼らが言ったような霊的な知恵は、現代の私たちの中には本当の意味で根付いていないと言わざるを得ません。現代の私たちは混乱と雑然の中にいます。さて、今話しているのは啓発、イルミネーションのことですが、神様の霊が御言葉をわかりやすく噛み砕き、私たちのために現実のものとしてくださらなければなりません。そうでないなら、聖書を読むことは何の益にもならない 暇つぶしになりかねません。しかしこの本はあなたを祝福することのできる命の御言葉なのです。たとえ霊的な真理があなたに開かれていなかったとしても、聖書の道徳的な教えだけでさえも人類に与えられた最高の文学的な宝として刻まれるものです。私に言わせてもらえば、聖書が公立学校から締め出されたことは本当に悲しいことです。彼らは最高の文学作品を取り去っておいて、学校を汚い不潔な現代文学で溢れさせました。かつてアメリカの公立の学校では聖書を読んだり、教師がお祈りをしたりすることが許されていましたが、現代はそれが禁止されています。そのため、マギー博士はここでアメリカの教育のあり方を厳しく非難しているんですね。さらにマギー博士は、厳しい言葉を続けます。彼らは、聖書に含まれている物語が子供たちの心を汚すかもしれないから、聖書の話はしてほしくないと言いながら、自由という名のもとに彼らは学校で子供たちの心を不潔な現代文学で汚しているのは偽善というものではないでしょうか。そのようなものはくだらないものでしかありません。人が言論の自由について話すとき、その本当の意味は汚いことを言いたいということなのです。汚く見せ、汚くなる。それが自由だというのです。まあそれはその通りでしょう。なぜなら人間は全く堕落していて、自由が与えられればそっちの方向に行ってしまうのが人間の常だからです。とマギ博士は述べています。失楽園を書いた盲目の詩人ジョン・ミルトンは言いました。シオンの歌に比べられる歌はない。預言者たちの演説に勝る演説はない。聖書が教えている政治のような政治は他にない。聖書はただ読むだけでも素晴らしい本である。もしもあなたが聖書の中にある霊的な真理を理解したいと心から願うなら、神様の霊があなたの知性と心とを開いてくださらなければなりません。パウロは新約聖書第一コリント二章十三節で次のように述べています。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。パウロは神様の霊が私たちの教師であり、その指導を仰がなければ、神の言葉は理解することができないと言っているんですね。私たちがこの番組で神様の霊が私たちを教えてくださるようにと祈る一つの理由はこのことです。なぜならもし神様の霊があなたと私と教えてくださらなければ、私たちは聖書に関して何もわからないからです。私たちは今、神によって書かれた超自然的な本を扱っているのです。主イエスご自身がヨハネ6章63節でこのように言われました。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。ここでも聖書の言葉、神の言葉は神の霊、聖霊の助けがなければ理解することができないということが強調されています。 過去の偉大な人物が、とある最高の作家のことを評してこう言いました。もし彼の言葉を刀で切ったとしたら血が出るだろう。神様の言葉はまさにそうです。そして主イエスはヨハネ6章63節で言われました。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。神様の霊が聖書の言葉を現実のものとして理解するのを助けてくださるのです。そしてさらにイエス様はヨハネ17章8節で次のように祈られました。それは、あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。ここには、あなたが私にくださった御言葉と書かれています。思想や考えとは書かれていません。あくまでも言葉です。モーセが、それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられたと書き記したのは、出エジプト記20章の一節でした。言葉を告げられたのは神様であるとモーセが書いているのです。このように聖書は生ける神の命の御言葉なのです。新約聖書ヨハネ3章17節から18節を見てみましょう。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。言い方を変えれば、主イエスが言われたのはこうです。もしあなたがこの御言葉を受け入れないなら、あなたは罪に定められます。それを受け入れれば、あなたは救われます。もし主イエスを受け入れ、この世界の救い主として信じ受け入れるならば、という意味です。前回も学びましたが、マタイ16章15節から17節で、ペテロはイエス様の質問に対して、あなたは生ける神の御子キリストですと告白しました。これに対してイエス様ははっきりとペテロに言われました。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。このように神様だけが神様の言葉を解き明かし、私たちが本当に理解することができるように助けることがおできになるのです。主イエスが天に戻られる前に、弟子たちを教えて彼らの理解を助けられました。そしてさらに主イエスは、ルカの福音書の中で、神様が聖霊を送ってくださるとも言われました。生ける誠の神の聖霊だけが、神の言葉の真理を弟子たちに理解させることができる唯一の方ですから、もうすぐ聖霊が与えられるという約束を信じて待ち望みなさいとも言われました。そして主が、二階の間で弟子たちに言われたヨハネの福音書16章7節から8節の御言葉を思い起こしてください。新約聖書ヨハネによる福音書16章7節から8節をお読みいたします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。 その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。そしてその後もこのように続きます。12節から13節。私には、あなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、また、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。いずれのイエス様のメッセージも、神の聖霊によらなければ、私たちは神の言葉の真理を理解することはできないのだということです。啓発、イルミネーションというテーマを終えるにあたって、一つのことを付け加えておきたいと思います。神様の霊だけが、あなたの知性と心とを開いて、キリストを目の当たりにし、受け入れ、自分の救い主として受け入れることを可能にさせてくださいます。なんと素晴らしいことでしょうか。教会の説教壇に立つとき、私はいつも自分がなんと力のないものであるかを感じてきました。本当に私には一人の人も改心させることはできないのです。しかし私は弱さを感じるだけではなく、同時に自分の力ではなく、神様の霊が私の死んだような言葉をも用いて、現実の生きた言葉にしてくださり、人々の人生を全く新しくする力を強く感じるのです。続いて聖書を学ぶ上で大切な四つのテーマの最後である解釈ということについて学んでみたいと思います。解釈とは、あなたが神様の言葉をどのように解釈するかということです。聖書の解釈の違いによって、様々な教派の違いが生まれていますが、それはそれぞれのグループが、それぞれ独自の解釈をしたからです。そして明らかに同じ箇所についての解釈に食い違いがある場合は、どちらかが間違った解釈をしているのです。聖書を解釈しようとするときには、従うべきいくつかの規則があります。聖書の解釈にはいろいろな解釈がありますが、間違った解釈もあります。まず聖書は、ただ一つの説だけを取り出して解釈してはいけません。必ずその前後関係である文脈を通して解釈すべきです。またその説だけを抜き出して一つの教理を作ってはいけません。聖書の箇所は、聖書の全体と照らし合わせながら解釈しなければなりません。また教理は意味があまり明確でないような本文に基づいて打ち立ててはいけません。マギー博士はここで聖書の訳について言及していますが、英語の聖書があまりにもたくさんの翻訳があるので、混乱を招いているようだと述べています。マギー博士が好んで用いた訳は、古い版のスコフィールド・レファレンス・バイブルで、その他のものは時々参考にするだけだそうです。リスナーから、リビング・レターズ訳というものに関してどうかと質問した人がおりましたが、あの訳は非常に素晴らしい解釈ではあるが、あれは翻訳ではないとマギー博士は答えています。ほとんどの訳は、それを翻訳した人の私的な解釈が入りすぎて、 聖書本来の意図がぼやけてしまっていると、マギー博士は述べています。聖書を解釈する上で大切なことは、聖書の全体としての目的をはじめに考慮しなければなりません。ですからこの番組では、聖書の一部ではなく、聖書の全体を教えようとしているのです。それは聖書は、聖書の中のある一定の説に関する独断的な結論を出す前に、全体を見ることができなければならないと信じているからです。一つの箇所を解釈する前に、その主題に関連するすべての説を考慮に入れて解釈することが大切です。アメリカでは一般にクリスチャンと呼ばれている人々の間に様々な見解の相違があります。それらの違いの境界線は、必ずしもその人たちの属する教派の違いによるものではありません。それはむしろ聖書、神の言葉であると信じる人たちとそうでない人たちの意見の相違です。例えば、1902年にすでにイギリス内閣の大臣が次のようなことを言いました。古くからの教団、教派の違いは曖昧に非現実的になってきている。実際の意見の相違は聖書、神の言葉と信じる人たちとそうでない人たちの間のものになった。ケンブリッジ大学の C.H. ドット教授は次のような意見を述べ、聖書を攻撃しています。聖書の正確さと科学的なこと、そして歴史を主張するために、弁証家たちが聖書を弁護するのに、希望のないポジションを選んでしまったことは、当の昔にはっきりしている。旧約聖書の使い古された道徳に、権威ある宣言をさせるのを許すことで、一般的な良心にダメージを与えてしまった。まあ、このような聖書に対する攻撃が増え、正当的なはずの神学校でさえもおかしなことが言われるようになってきていると、マギー博士は嘆いています。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン、解釈についてお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン、聖書を学ぶときにをお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。